元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。はい、
おはようございます。
まあ、エデンの園でアダムが仕事から帰ってくると、まあ、妻のエヴァが言いました。アダム、私を本当に愛しているの？するとアダムは言いました。他に誰がおるねん。まあ、罪を犯してしまってエデンの園から追放されてしまったアダムとエヴァ。エヴァは毎晩ですね、アダムのあばら骨の数を数えました。あ、分からないですか。受けなかったですね。他に誰がおるねん、ね、人の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でイエス・キリストの皆の他には私たちが救われるべきなとしてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリスト以外に救いはありません。アーメンですね。ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。黙示録の11章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では黙示録の11章の最初に14と15を読んでください。
第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。
はい、黙示録の公開説教17回目。今日は11章の15節からです。今読みました14節で第二の災い、観覧第二期が終わりました。これからいよいよ第七の御使いのラッパ、すなわち人類の歴史上最大の観覧と言われる観覧第三期、つまり大観覧に入ります。15節に入る前に今までのおさらいをしておきましょう。どうぞ修法を見てください。右のページです。ヨハネはパトモス島で主なる神様から終わりの時に起こることを幻で見せられました。五章に出てくる巻物の第七の封印の第七、七つ目の封印の中に七つのラッパがあります。第一から第四のラッパ、これは観覧前兆期といい、黙示録8章に記されており、これは地球と天体の災いで、ね、期間は詳しく記されておりません。で次の第五のラッパが観覧第一期です。黙示録9章に記されており、これはイナゴの災いで5ヶ月間です。次の第6のラッパが観覧第2期で、黙示録の9章から11章に記されており、これは第3次世界大戦やですね、2人の証人等6つの項目がありました。1月27日の週報に記しています。期間は42ヶ月3年半です。そしてこれから学ぶ第7のラッパ、観覧第3期大観覧とも言われ、11章から16章に記されております。これが7つの8の裁きと言われるもので、期間は3年半です。この第7のラッパをもって私たち人間の今の時代が終わりますね。まあ、14節ですね、もう一度お読みいたします。黙示録11章の14節。第二の災いは過ぎ去った。ここでちょうど黙示録全体のですね、半分全般が終わり、第三の災いから黙示録の後半に入ります。では黙示録11章の15節だけもう一回読んでください。
第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。
はい、第七の御使いがラッパを吹き鳴らしました。 第七のラッパの内容が第七つの八の災害ですが、このことは少し後の16章の1節から記されています。16章の1節だけちょっと見てみましょう。じゃあ少し後の16章の1節だけ、じゃあここに姉妹読んでください。
また私は大きな声が聖所から出て7人の御使いに言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよ。
はい、7人の御使いが2ですね。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよ。この7つの鉢が第7のラッパの中身ですね。そしてそれまではですね、この16章の1節まではいくつかの挿入部分が記されていますが、その第一のですね、挿入部分光景が今日のところ天国の光景です。11章の15節に戻ります。すると天に大きな声声が起こっていった。誰の声か。黙示録4章8節には4つの生き物が出てきます。また5章11節にはですね、多くの御使いの声がとありますので、4つの生き物か多くの御使いの声か、どちらかの声だと思われます。この世の国はとあります。今は一時的に悪魔サタンの支配になっているこの世の国は、私たちの主およびそのキリストのものとなった。これが千年王国が始まりますと、始まりの宣言です。千年王国はイエス・キリストが主となってこの地上を支配されます。主は永遠に支配される。この支配されるは単数形で書いてありますから、神とキリストが一つとなって永遠にこの地と宇宙を支配されるという意味です。一体となってという意味です。兄弟姉妹、今現在ですね、この世、私たちの住むこの地球を支配しているのは悪魔サタンです。先週の説教でも語りましたように、悪魔サタンは大地の天、つまり大空空中に存在してこの世を支配しています。ではここに何か挟んで、第一ヨハネ5章を開いてください。ヨハネ第一の手紙です。じゃあ5章の19節だけ小西姉妹読んでください。
私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。
はい、私もう一度読み出します。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますとあります。兄弟姉妹、イエス・キリストを救い主と信じ、イエスを主と歩む皆さんは神から生まれ、神様の支配の中にある神の子供です。アーメンですね。皆さんは神からのものです。神から生まれたものです。しかしながら、私たちが住むこの世界は悪いものとあります。悪魔サタンの支配下にあります。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。皆さんはこの今の世、悪いものが支配される世界より、イエス・キリストの十字架の血によって贖われ、この世から取り出されました。皆さんはこの世に属するものではありません。私たちはこの世に住んではいますが、この世のものではありませんね。はい、少し前の第2ペテロ3章の13節です。じゃあここに姉妹、第2ペテロ3章の13節を読んでください。
しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
はい、開いている方、この箇所をご一緒にお読みいたしましょう。はい、しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちの住むこの地球はちょうど 壊れかけた傾いた家のようなものです。度重なる戦争、自然災害、放射能により汚染されています。人間は何とかしてこの地球という家を建て直したい、修復したいと人間は願っておりますが、なかなかうまくいきません。それゆえ神様はこの家を一度全部壊して、全く新しい新築の家に建て替えてくださいます。それがここに記されている新しい天と新しい地ですね。これが神の子クリスチャンが切に望み求めている世界なのです。神様は今の世界を全部壊されます。そして新しい天、新しい地を作って、あがなわれた神の民をそこに住まわせてくださる。私たちはそのことを待ち望んでいるのですとあるのです。ですから兄弟姉妹、サタンの支配するこの世にあまり深く関わらないでくださいですね。やがてそれらはすべて滅び去ってですね、しまうものだからです。この地上のものより私たちは天にですね、天国にね、どうぞ思いを向けてくださいね。永遠の世界へどうぞ思いを向けてください。黙示録の11章に戻ります。15節です。括弧の中、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった主は永遠に支配されるね。じゃあ次16、17節を読んでください。
それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地に触れ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常にいます、昔います、神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。
はい、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちとあります。これは黙示録の 4章4節に記されていますが、24人の長老とは誰のことか。旧約聖書の12人の族長と新約の12人の使徒などいくつかのですね、解釈がありますけれども、いずれにしても旧約新約のすべてのあがなわれた神の民の代表である24人の長老が神様の御座の周りを囲み、地にひれ伏して神を礼拝して、17節言っています。万物の支配者、この表現は同じ黙示録1章8節、4章8節にも記されていますが、主なる神様こそこの宇宙の創造者であり、その支配者であるという意味。常にいまし、昔いまし、神である主、これも1章の4節8節、4章8節に記されていますが、そこには後に来られる方という表現がありますが、この11章の17節ではもはや後に来られるべきお方ではなくなっています。つまりですね、もうすでに来ておられる、今おられるお方という意味です。あなたがその偉大な力を働かせて主王となられたこと、あらゆるものを超えた神の権威が現れたことを感謝します。ここに最後に感謝しますと書いてありますが、原文ではこの感謝しますの言葉が一番最初についています。最初に来ています。はい、で18節15、19節を読んでください。
諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼすどもの者ど、あ、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。
はい、諸国の民は怒りましたとあります。これは詩編2編のですね、第2編の引用だと思われます。詩編の2編のですね、1節から3節にこうあります。私だけ読み出します。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは 類ともに集まり、愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。まあ、この2000年間にわたりこの世はキリストに逆らい続け、多くのクリスチャンは迫害を受け殉教いたしました。神の子キリストさえ十字架にかけて殺したのです、ね、諸国の民は怒ったというのはそういう意味です。そもそもサタンという言葉の意味は敵対するものという意味です。サタンは常に神に敵対をしていますね。しかしあなたのこれ身怒りの神の怒りの日が来ました。いよいよ神様が立ち上がられる日が来ました。そしてここにですね、3つの時というのが記されています。でギリシャ語で時という言葉は2つあります。クロノスとカイロス。今何時何分ですというのはですね、クロノスと言います。カイロスは時、神様の時というのがですね、カイロスです。この時ですね、この聖書のこの場面はカイロス、神様の時が来ましたというカイロスが使われています。で3つの時がありますけれども、第一の時、それは死者が裁かれる時とあります。ヘブル書9章の27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たちは誰でも自分が一度死ぬことは知っています。しかしそれでは終わらない、死後に裁きがあることが定まっているとですね、このようにあります。でその裁きのありさまが黙示録20章に記されているのです。では黙示録20章の11節を開いてください。ではここにしまい、黙示録20章の11節から15節までを読んでください。
また私は大きな白い座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
はい、これが死者が裁かれる時のありさまです。これは千年王国の後に起こること。地も天もその御前から、ね、逃げ去って跡形もなくなったとあります。そこに大きな白い御座、そこに着座しておられるお方、全能なる神様のことです。白い御座というのは完全なる義、正しい審判をなさるお方という意味です。12節、死んだ人々が大きいものも小さいものも身分や地位が高くても低くても、およそ人間として生まれ死んだ人はすべて神様の御座の前に立ちます。この裁きから逃れる人は一人もいません。しかし兄弟姉妹、イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんは裁かれることはありません。なぜならイエス様が皆さんの身代わりに裁かれ、十字架の罰を受けてくださったからです。そのことはヨハネの福音書3章18節にこう書いてあります。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。そしてさらにヨハネ3章36節、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると。 御子に従わなければ神様の怒りがとどまりますよとあります。御子イエスキリスト様が十字架で、ね、神様の怒りを私たちの身代わりに受けてくださったから私たちは裁かれないのです。ハレルヤ、感謝します。続けていきます。ここに数々の書物が開かれたと書いてあります。黙示録二十章のですね、12節です。でこの書物には何が書かれているのでしょう。兄弟姉妹、皆さんがこの地上に生まれてから死ぬまでの間の全てのことが書かれています。あなたが思ったこと、言ったこと、行ったこと、全てのものが記されています。ヘブル人への手紙4章の13節にこのような御言葉があります。作られたもので神の御前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。私たちのすべて作られたものは神様の前にもさらけ出されて隠せるものは何一つないと。そして私たちはこの神様に弁明をしなかい申し開きをしなければならないのですとあります。死んだ人々ですね、これらの書物に書きされているところに従って自分の行いに応じて裁かれたとあります。自分は一度も罪を犯したことがありません、神様に背いたことはありませんと言える人は誰もいません。死んでハデスに行っている人もすべてこの裁きの座につきます。で15節、命の書に名の記されていないものとあります。神様はイエス・キリストを救い主と信じる者の名を命の書というですね、別の一つの書物に記されますですね。兄弟姉妹、皆さんはあなたの名前が神様の命の書に記されていると確信がありますか。確信がありますかですね。あなたは今死んで確実に天国に行きますかですね。どうぞその確信を持ってください。それは方法は一つです。先ほど言いました、イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかって神様の怒りを受け罰を受けて死んでくださった、死んだキリストは3日目に復活したと、そのことを信じるだけであなたは救われですね、神様の命の書にその名前が記されます、ね、方法はそれだけです。ハレルヤ。しかしその書物に名が記されていないものは神様は裁きの時にですね、命の書という本のですね、書物を開かれるんです。あなたの名前はこの命の書に載っていませんねとこうおっしゃるんです。あなたの名もこの命の書には載っていませんねとこう言われる。命の書に名前が載っているか載っているかを確認されるところに書いてあるですね。確認されます。しかしその名の記されていない人は皆この火の池、これをゲヘナと言いますですね。ゲヘナというのはですね、ゲヒンノムというエルサレムの郊外に、ね、谷があって、そこが物を焼却する焼却場になっているんです。そこは24時間絶え間なく火が燃え続けていました。だからゲヘナという言葉は、まあ、そこから来ています。これをゲヘナといいですね、永遠の地獄です。でこのことはですね、ちょっと前の20章の実節にも記されていますので、では小西前20章の実節をちょっと読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、
はい、ここに火と硫黄の燃えるところとあります。そこには獣ですね、反キリスト、偽預言者もいます。で彼らは永遠にとあります。昼も夜もとあります。苦しみを受けます、ね、これがですね、神様の裁き、最後の審判と言われているところですが、この火と硫黄の火に投げ込まれ、永遠の昼も夜も永遠の苦しみを受ける、これを滅びと言っています。 これを滅びと言います。私は先週一冊の本を読みました。これはですね、この永遠の地獄という書いてある本で、副題にあなたはなぜ語らないのか、神の裁きとありますが、まあ、この本の中にこう書いてあります。あの一部を読み出します。なぜ私たちは地獄を解かなければならないかというところですが、現代は非常に人間主義の時代です。すべての点で人間が第一で、人間中心に物事が考えられています。すなわち人間が神の座についているのです。一般的に教会も信仰も神中心から人間中心に変わってしまっています。教会も信仰も人間にどれだけ利益を与えるかによってその価値が測られています。神のための信仰ではなく人間のための信仰、すなわち人間が神に仕えるのではなく神が人間に仕えさせられているのです。それゆえ福音も人々が生きている生活、生きている生き方に利益を与えるものとして語られています。すなわち人々に素晴らしい利益を与える宗教、精神的心理的利益、その結果として経済的利益を与える宗教としてのキリスト教という宗教が語られています。しかしそれは本当の福音でしょうか。黙示録は神を恐れ神をあがめよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源を創造した方を拝め、14章の7節ですが、というメッセージを永遠の福音、すなわち全時代に共通する福音であると語っています。神が絶対主権者であられることを否定する者は必ず神によって裁かれなければなりません。神が神に反抗する者を処罰される場所は地獄です。ですから神の絶対主権が述べ伝えられるところでは必ず地獄も語られるはずです。その逆を言えば、地獄が語られないところでは神の絶対主権が宣言されていないことになります。神の絶対主権が語られなければ神の絶対恩寵による救いも語られないのです。それは福音ではありません。もし神の義と聖が語られなければ神の愛も語られません。もし罪に対する神の義による裁き、怒りがないならば、キリストは十字架の上で死ぬ必要はなかったのであり、私たちに救いは不必要であったのです。キリストが十字架の上で死なれたのは、私たちの罪に対する神の怒りによる裁き、すなわち永遠の地獄の苦しみから救うためであったのです。ですから十字架につけられたキリストの福音を語ろうとするなら、必然的に地獄を語らなければならないのです。聖書が明らかにしている神はただ単に愛の方だけではなく、罪に対して怒っておられる方です。もう少し読みます。神が罪人に与えてくださる平安は御子の血による平安です。義なる神は十字架の上で流された血によってのみ罪人を義とすることがおできになるのです。ですからもし私たちが真実に罪人を愛し憐れむならば、まず神の義を解き、罪に対する神の怒り、裁きを解かなければならないのです。もし私たちが真実に人々を誠の救いに導きたいと願うならば、永遠の地獄の苦しみを警告しなければならないのです。地獄を解かない福音は福音ではなく偽りの宗教談話に過ぎません。そしてそれは決して人々の魂の真実な要求にも応えていないのです、と非常に強い口調で書いてありますけども、ここが言っていることは間違いではありませんね。クレシマ、天国はあります、現実です。しかし地獄もあります、現実です、ですね。信じない者は裁かれるとはっきり書いてあります。だから天国も語りますけど、地獄も語らなければいけないというのがですね、まあ、この本が言っているところです、ね。恵み恵み恵みで恵みばっかり語ってもですね、兄弟姉妹、裁かりもあることもですね、私たちは覚えておきましょう、ね。はい。第一の時、それは死者の裁かれる時です。では黙示録11章に戻ります。 第二の時はですね、18節ですが、今読んでいるのはあなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時と、こう書いてあります。報いの与えられる時。きれいしまい。皆さんはイエス・キリスト様を救い主と信じている限り裁かれることはありませんが、だからといって皆さんに何の問題もないということではありませんですね。神様は皆さんにこの地上においてどれほどキリストに忠実であったか、その忠実さを問われます。そしてその忠実さに応じた報いをあなたは天国で受けることになります。いいですか、兄弟姉妹。救いと報いは別です。信じた人は救われます、天国へ行きます。しかしあなたのこの地上の働きが、キリストに対する忠実さが、今度は天国の報いとして神様から与えられるのです。そのことを覚えてください。つまり救いがあり、天国へ行けば次に報いがあるのです。私たちはみんな天国のですね、同じところに行くのではありません。私たちの主イエスキリスト様に対する忠実さによる神様の報いがあることをですね、どうぞ知ってください。つまりイエス様を信じていると言いながら自分勝手な生活をすれば、神様からお叱りを受けるでしょうね。報いに関しては少し後の、じゃあ黙示録22章を開いてください。11節です。じゃあ11節だけ、22章ですね、小西島読んでください。
不正を行う者はますます不正を行い、
あ、ちょっとごめんなさい、私間違えました。12節です、ごめんなさい。12節読んでください。
見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。
はい、見よ、私はすぐに来る、イエス様の言葉です。次に、私はそれぞれの仕業において報いるためにですね、私の報いを携えてくる。で、この報いという言葉はギリシャ語でミスソスと言いますけれども、各自にふさわしい報酬という意味です。それぞれにふさわしい報酬を携えてくると書いてあります。第一コリント 15章のですね、38節にはこう書いてあります。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。あなたがこの地上における神様のために働いたその労苦はですね、決して無駄に終わらない。神様はそのことによる報いを携えてあなたのところに来てくださいますということですね。まあ、天国における最高の報いというのは何でしょうか。で、それはですね、イエス様の近くにいるということではないでしょうか。神の御座に近ければ近いほどですね、私たちの報いというかね、喜びが大きいのだと思います。そのことは詩編73編の28節で詩編の記者がこう言っています。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのですと、こう言っていますですね。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。神の近くにいることが幸せなのです。天国の報いの差というのは、どれほどイエス様に近いところにいるかということではないでしょうか。はい、それでは黙示録の11章に戻ってですね、第三の時というのがありますので、もうそこに行きます。18節です。地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時ですですね。この世においてですね、神に背かせ道徳的に腐敗堕落させた サタンおよびその支配下にある者が滅ぼされる時が来ますですね。さっき言ったこの世は悪い者の支配下にありますとありました。その悪い者が滅ぼされる時が来ます。このことについては黙示録の2箇所に記されていますの です、ね、ありますが、初めは獣と呼ばれる反キリストと偽預言者が滅ぼされる時です。これはイエス様の再臨のですね、の後にハルマゲドンの戦いというのがあります。でその直後に起こることです。黙示録の19章を開いてください。19、20です。ではここにしまい、黙示録19の19、20を読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々をと惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
地獄に最初に投げ込まれるのはこの二人です。獣と呼ばれる反キリストと偽預言者がまずですね、ハルマゲドンの戦いの後に投げ込まれます。そして千年経ちますですね。でこの千年間は悪魔は縛られて身動きができません。この地上にキリストが支配される千年王国が建設されます。そして千年経ってですね、悪魔サタンの滅びがやってくるのです。それさっき読みましたけど実節です。二次章の実節、もう一度読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、
はい、彼らを惑わした悪魔はと書いてあります。人硫黄の火に投げ込まれます。もうすでに獣と偽預言者がもう投げ込まれています。千年後のことですね。彼らは昼も夜も苦しみを受けます。つまり、この地を惑わした者が滅ぼされる時です。第一の時、三つの時がありました。死者の裁かれる時、第二の時は神の忍びたちに報いの与えられる時、第三の時は地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それが18節に書いてありました。で19節読んでください。
それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな雹が降った。
はい、そしてそれから天にある神様の神殿、ギリシャ語でナオスと言いますか、聖女のことです。開かれた神の栄光が表されました。神の栄光のことをヘブライ語でシャカイナグローリーと言いま す, です、ね、その栄光のためにソロモンは宮のソロモン の, です、ね、の神殿にシャカイナグローリーが満ちたとき、祭司たちは中に入って仕えることができなかったと書いてあります。天国にはまことの聖女があります。そしてこの地上の神殿はですね、天国のまことの聖女の雛形です。そのことはヘブル書9章の24節にこう書いてあります。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作られた聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。と、地上 の, 聖女にもですね、聖女と神殿にも聖女と死聖女があって、中に途中に仕切りの幕があるわけですけども、奥の死聖女には大祭司と言われる人がですね、一年に一遍血を携えて入りました。イエス様はですね、神様の大祭司として天国の真の死聖女に入られたと、このように記されています。そして私たちのために取りなしをしておられます。神殿の中には契約の箱が見えました。契約の箱にはいくつかの意味もありますが、第一に神の臨在の印です。そして2番目に神と神の民との約束。今日においてはですね、信じるだけで救われるイエス・キリストによる恵みと許しの約束です。 また稲妻声雷鳴地震が起こり大きな雹が降った。これは4章5節にも書いてあります。裁き主としての神の臨在と意向を表す言葉です、ね、で最後に一つのお証しをして今日の説教を終わります。このヨハネの福音書、ヨハネの黙示録を書いたのは使徒ヨハネですけれども、イエス様の十二使徒の一人ヨハネですけれども、ヨハネのですね、この使徒ヨハネの第一の弟子と言われた人がポリカルポスという人です。皆さんこの人ご存知でしょうか。スミルナ、7つの教会の2番目にスミルナの教会とありましたが、ポリカルポスはスミルナで殉教いたしました。その殉教のありさまです。時は AD155年2月23日、昨日のことですねその日教義が行われるというので、スミルナの町には大勢の人が集まっていました。興奮した群衆がポリカルポスを葬ってしまえ、ポリカルポスは逃げられないことはないとなかったのですが、彼は依然夢を見ていました。それは頭を横たえた自分の杖が燃えた夢だった。そのことによって彼は自分は火あぶりにされると知っていました。捕らえられたポリカルポスは最後に1時間祈る機会を与えてくれるように求めました。ポリカルポスを捕らえたローマの兵士はシーザー、ローマ皇帝ですね、聖書ではカエサルと書いてありますねシーザーが主であると告白して死から免れなさいと言ったが、彼はキリストのみが主であると主張。競技場に入ると天から声があった。ポリカルポスよ、強くあれ、恐れるな。ローマ総督はキリストの名を呪ってシーザーに犠牲を捧げるか、あるいは死か、どちらかを選ぶように命じた。ポリカルポスは言った。私は86年間キリストと共に歩みましたが、キリストは一度も私を裏切ることはなさいませんでした。私を救ってくださった王を恥ずかしめることがどうして私にできるでしょうか。総督が火あぶりの刑に処すと言ったのに対してポリカルポスは言いました。その火は1時間で燃えて消えるものです。あなたは裁きの時に悪しき者が受ける永遠の刑罰にあたる火を知っておられないのですか。どうぞ好きなように私を処分してください。こうしてポリカルポスは木に縛られ、祈りの中に殉教していきました。彼が死んだ時、その場はもう香料のようなかぐわしい香りがし、人々はしばらくその場に、まあ、動くことなく佇んでいたという、そのような記録があります、ね、聖徒の目は神の目には尊いと書いてある通りです、ね。まあ、この許礼姉妹、私たちの信仰はこのような先輩の信仰の、ね、土台の上に築かれていることを覚えてください。やがてイエス様はこの地上に、ね、天に、まず私たちが教会が天に上げられ、イエス様はこの地上に来られます。そして千年間の王国の後、ね、天神天神地の完全なです、ね、天国がこの地上に来ます。私たちはその天地を待ち望んでいるのですと書いてある通りです。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことをどうぞ反芻してください。